るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。これまで日本国政府では、北朝鮮内にいる拉致被害者の皆さんが安心して日本に帰国できるよう、与党野党を含む各方面を交えて検討を行ってきました。そしてこれまでの検討を踏まえ、本年8月5日の政府拉致問題対策本部において、拉致被害者等への今後の支援策の在り方の中間報告が取りまとめられました。今回はこの中間報告を踏まえた古谷拉致問題担当大臣から、帰国される拉致被害者の皆さんへのメッセージをお送りします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の古谷啓二でございます。私は今北朝鮮に拉致されて、場合によっては何十年もの長きの間、自由のない辛い日々を過ごされている拉致被害者の方に今メッセージを送らさせていただきます。安倍内閣ができたのは一昨年の12月です。以来1年半、安倍総理は拉致問題の解決、すなわち北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、この目的のためにあらゆる手段を尽くしてまいりました。そして今、北朝鮮との協議のドアをこじ開けることができました。これからが本当の意味での正念場でありますけれども、私たちは皆様全員を取り戻す、この政府の方針に揺るぎはありません。皆さんぜひ希望を持って待ってていただきたいというふうに思います。12年前に一部の拉致被害者が日本に帰国をいたしました。その時に日本の政府は帰国された被害者の皆様にいろんな支援策を考えてきました。ちょうど法律に基づいて10年間を一つの区切りとしてこの支援をしてきました。来年にはこの10年の期限が来ます。そこで私たち日本政府は、新たに帰国する拉致被害者の皆様のことを想定をして、そういった皆様方にも新たな支援をするという法律を今考えて、速やかにその成立を図ろうとしているところであります。具体的に申し上げますと、例えば生活をするための費用、ご夫婦の場合毎月24万円の支給をさせていただく、あるいは60歳以上のご夫婦に対しては老後の生活の安定のために世帯の平均所得を基準とした老齢給付金、こういったものを生涯にわたって支給をさせていただく、あるいは日本語の不自由な方々のためには通訳を介した生活相談を充実をすること、その他ご家族の方に対してきめ細かな就職支援等々を生涯にわたり実施することなど、被害者 ご本人のみならず、配偶者の方、お子さん、お孫さんを含めたご家族に対して教育とか住宅等々きめ細かい支援を用意をして、私たちは皆さんのお帰りをお待ちをしたいというふうに思っています。日本政府は必ず北朝鮮に拉致された被害者全員を取り戻す、まなじりを決して今その協議を始めています。ぜひ皆さん期待を持って希望を持って待っててください。日本の政府を信用してください。安倍内閣の重要な課題として拉致被害者の全員の帰国を実現をさせます。私は拉致問題担当大臣として総理とタッグを組んで政府一体になってこの実現のために頑張ります。今日はこの短波放送を通じて北朝鮮に拉致をされている皆様方に心からのメッセージを伝えさせていただきました。以上です。ありがとうございます。
古谷拉致問題担当大臣のメッセージをお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月25日アメリカの対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
アメリカのケリー国務長官がアジア歴訪を終えて8月13日にハワイのイーストウエストセンター、東西研究所というところでアメリカのアジア政策について演説をいたしました。その中でケリー国務長官は北朝鮮について、3つの点について言及をいたしました。第一は北朝鮮の核拡散の動き、核兵器を拡散する動きがアメリカ、そしてアジア太平洋地域、ひいては世界にとって脅威になっているということを強調いたしました。2番目には、北朝鮮が核ミサイルを持つこと、核兵器を搭載した弾道ミサイルを持つことを抑止してその防衛するための措置を今アメリカは取っているということも強調いたしまして、そして3番目に、北朝鮮の人権状況というのが極めてひどいと、恐るべき状況にあるというで強くこれを非難いたしまして、特に具体的にここでは述べてですね、北朝鮮の強制労働収容所というものはですね、極めて異様で残虐なものであると。21世紀の現在、これほどひどいものはですね、人権を損ねているこの収容所といったようなものは世界にどこにもないので、これはすぐに閉鎖すべきであるという、そういう非難とともに要求もしたわけでありますが、このように今回のケリー国務長官の演説の中で一つ特徴として言っていいことは、現在のオバマ政権が北朝鮮の人権問題について非常に関心が高いということであります。これは北朝鮮の内部における北朝鮮の人々の人権をもちろん改善しろということでありますが、同時に北朝鮮が他の国の人権を損ねているという観点からすればですね、例えば日本の拉致問題の解決に向けて北朝鮮が努力をする必要性というものも、また非常にアメリカは意識していると、認識していると言っていいであろうと思います。核問題については、核兵器の拡散ということを大変アメリカは懸念をいたしておりますが、そういう中で、北朝鮮が4回目の核実験を行うかもしれないという可能性に常に強い関心をアメリカは持っていると言っていいと思いますが、仮に北朝鮮が4回目の核実験を行った際にはですね、アメリカは中国と協力して北朝鮮に対して非常に強い圧力をかけようと、そういう今決意でいる、あるいは準備をしていると言っていいかと思いますが、特にそれは北朝鮮の金融システムに向けての圧力ということに なるはずですので、まあ、北朝鮮のいわば金融システムを破壊するようなそれぐらいの強い圧力を中国と共にかけようとしていると。現在アメリカの目から見て中国は北朝鮮が再び核実験をやることを絶対に許容しないというふうに判断をしておりますので、仮に北朝鮮が4回目の核実験を行った際にはアメリカは中国と一致して共同で北朝鮮に対処できると、米中間の協調は必ず実現するという強い自信を現在持っていると言っていいかと思います。今一つはオバマ政権にとっての大きな関心でありますが、最近特に今年に入って北朝鮮はしばしば短距離の弾道ミサイルの発射を繰り返してきましたが、まあ、そういう脅威が増したことに対してはミサイル防衛を強化するという対応を取ろうとしているわけでありまして、特に最近の大きな変化といいますか重要な進展というのは韓国との連携を強化するということであります。最近もボブ・ワーク国防副長官が韓国を訪問いたしましたが、まあ、その際も韓国との間で、ミサイル防衛の連携を強化していくということをこのボブ・ワーク国防副長官は強調をいたしておりました。いずれにせよ現在のオバマ政権の対北朝鮮政策ということになりますと、まず北朝鮮が非核化に向けて変化する、あるいはまず北朝鮮が人権問題、人権の状況を改善するという方向で変化するというものを待つ、そういう姿勢で一貫しているといいかと思います。ただ同時にもし北朝鮮が姿勢を変えればですね、それに対して積極的に応ずる準備はアメリカはしていると言っているわけでありますし、おそらく近いうちにですね、現在の中間大使をしておりますソン・キム大使はワシントンに戻りまして、国務次官補首席代理におそらくなるであろうと言われておりますし、まあ、いずれソン・キム大使がやはり6者会談の担当ということで復帰するという可能性が出ておりますが、そういう準備もアメリカはしているということでありますので、まあ、今やはりまず北朝鮮が姿勢を変えて非核化に向かうかどうか、人権を改善するかどうか、日本の拉致問題に積極的に取り組むかどうかということが問われていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、石岡徹さんの事案についてご説明します。石岡さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本のご家族に8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の調査捜査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。石岡さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんは有本恵子さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、 チャガンド、フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて、静かなところへ行きたいと述べ、しかも、すでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを、石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、石岡さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、石岡さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように、石岡さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明は、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。以上、石岡徹さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年3月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川隆子さんからのメッセージをお聞きください。
しゅうちゃん、元気にしていますか？姉さんです。もう何回か短波放送を流してもらっていますが、しゅうちゃんの耳に届いていると思っています。しゅうちゃん、今年で60歳になるんですね。想像もできません。仏壇の前には、しゅうちゃんが日本にいた最後の最後の日、36年前の8月12日、まさしく北朝鮮に拉致されるほんの何十分か前までの写真が飾ってあるのよ。しゅうちゃんの車の中にあったカメラを現像したら、途中立ち寄ったのでしょうか、薩摩湖で写した写真です。満面の笑みで白い T シャツ、サンダル履き、階段に腰掛けて、今にも白い歯がこぼれそうな写真だよ。36年前の写真だよ。見たいでしょう。吹上浜に夕日を見に出かけたのよね。綺麗な夕日を見ることができたのかな。それとも夕日を見ることなく拉致されたのかな。毎朝毎晩お題目を唱え、23歳の時のこの写真のしゅうちゃんに心で語りかけているよ。なぜこんなにも長く36年間も助け出すことができないんだろうか。しゅうちゃんだけでなく400名以上とも言われている日本人を拉致されているというのになぜほっといているのだろうか。またなぜ強く攻めていかないのだろうかとずっと考えていました。他の国も果たして同じなんだろうかとね。でも現在の安倍総理は私の政権内に必ずご家族のもとへ連れ戻すと強く強く言ってくださいました。今はただ安倍総理を信じるのみです。人生の半分以上をしゅうちゃんを助け出すために二つの国と戦っています。しゅうちゃん、私たちは絶対諦めないからね。必ず鹿児島に帰れるように、もっともっと、世論を高めていくからね。 拉致被害者全員が日本に帰らないと、取り戻さないと、日本は世界中から物笑いの国になってしまいます。日本の恥をさらけ出すことにもなるんです。歯がゆいかもしれないけど、体だけは気をつけて待っていてね。諦めたらダメよ。もう少しの辛抱です。必ず助け出します。健一さんと二人して、頑張って頑張って戦っていくからね。しゅうちゃんはとにかく元気でいてください。また機会があったら、短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川隆子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。